地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市にはコミュニティセンターが3カ所あります。二戸中央コミュニティセンターニコランス、金田一コミュニティセンターあつまらんか、浄法寺カシオペアセンター。番組ではそれぞれのコミュニティセンターの紹介と各施設で活動している市民サークル市民団体についてお伝えしていきます。会社とも学校とも違う地域ならではのコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が飛び出すかもしれません。お相手はカシオペFM高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は浄法寺民謡保存会について紹介します。先日は浄法寺文化交流センター J ホールで行われたふるさと民謡舞踊春祭りでも保存会の皆さんのステージ発表がありました。今回はそのステージの様子も合わせながらお届けしていきます。まずは浄法寺民謡保存会についてのお話を伺います。
浄法寺民謡保存会の会長をしております小坂と申します。
はい、小坂さんよろしくお願いします。今日はもう一人お若い方がいらっしゃいますが、自己紹介いいですか。
はい、高校2年生の上平千尋です。
よろしくお願いします。
お願いします。
上平さんは、
はい、
ちょこちょこ、
はい、
出ますね。
はい、ありがたいことに。
ありがたいことに、はい、ですね。今日その浄法寺民謡保存会についてお話を聞きたいなというところなんですが、
はい、
小坂さんはいつから民謡保存会入ってらっしゃるんですか。
昭和44、45年、岩手国体の、
はい、
あたりから。
岩手国体のあたりから、
うん、昭和45年
ほうほうほう
頃からだと思います。
その当時と小坂さん何歳ぐらいですか。
24、5歳。
もうすでに保存会あったんですか。
ええ大先輩のあの樋口孫上衛門さんという人が尺八を、
はいはいはい、
尺八奏者でありまして、その人が会長さんやっておられて、
はい、
小坂君お前も民謡やること やってみる気はないかなということで、
はい、
そしてあの、うん、浄法寺のタクシーの運転手やってる小森純子さんという方、今あの二戸市の金田一の方に住まいをしてるんですが、はい、その純子さんが三味線持って、
うん、
で小坂君も三味線買ってみたらって言
う
て、
うんうん、
で中古三味線をあの買っていただいて、
はいはい、
それから始まったんですよ。
ほ
うほう。で歌の方じゃなく三味線の方で民謡保存会に入って、
三味線
それがスタートです。
はあ、うん、それまでってそういう民謡って触れてなかったんですか。
まあ、あの音楽は好きなんでギター、
あギター、はい、
ギターをね、
はい、
友達から頂戴して、
うん
うん、それから三味線も3本の糸で、
はい、
うん、こういう、ね、ネイルズがね、
うーん、
挑戦してもらう。あの私あの指が短いもんだから、
はい、
ギターの6本の弦を抑えるに容易でなかったから、
はい、
三味線だったらちょっといいんじゃないかなという、
まあはいはいはい、
そういうことで三味線とかがったのが、
うんうん、だったんですね、
ええ、
きっかけはそれなんですね、
ええ、
そっから続けて、
ええ
ええ、三味線はどれぐらいで覚えたんですか。
やっ 2年か3年ぐらい
2年3年ぐらいかかりましたか、
ええ
ええ、でも今歌いますよね。
え、
歌やりますよね小坂さん、
はい、何でも優勝してます、うん
うん、優勝してますよね、うんうん、
はい、
歌はいつから
10年ぐらい前から
知らない
チロちゃん知らない、
はい、チロちゃんとかね、
はい、
うん、ミオなら行ったいって、
はいはい、
ママから連れてきてもらった、
はい、
誰から俺も今度は、
うん、そうなんですか、
うん、
あ、そうなんですか、
うん、歌にも挑戦してみようかなと思って、
あら、
うん、あら、
それチロちゃん知らなかった、
知らないですね、
で60代になってから
、はい、
うん、年長者の分に、はい、70歳以上年長者の分に挑戦して、
はいはいはい、
そして、はい、
バンバン優勝して、
うん、
優勝して、
はい、
お、すごいですね、
いただくようになった
あ、そうなんですか、はあら、てっきり何十年ってね、
はい、
やってるもんだと思ったら、あら、歌
三味線弾いてれば大体歌えるので、はい、多分前から歌えてたと思うんですけど、
そっかそっか、
本格的に出始めたのがって
ことなんでしょうね、へえ、ははすごいな、じゃあ本当小坂さん入る前から保存会あったってことは歴史はすごいあるってことですね。
ありますね。
うん、
大先輩の方々は本当に常保寺の名誉保存会といえば憲法国家の5箇所か6、うん、6このカシオペアエリアのところにカルマイ、
はいはい、
カルマイの名誉保存会、この、はい、この辺村の名誉保存会、
はいはい、
二戸民謡保存会には、はい、二戸には県北民謡保存会と、
はい、
二戸市民謡保存会とか、うん、2団体あるんで、一戸市を、
はい、
ジョンボジ 6箇所が
お、ね、そうですね、
6つの団体が、
う
ん、元はあったんですよね、
ほうほうほうほう、
そして岩手県民謡保存会連合会というのに登録しておいて、
はい、
で県のあの民謡保存会の連合会の大会があったんですよ、
はいはいはい、うん、
それに歌いて 3人それから今度は踊りを1チーム出すことに、
うんうん、
で支部対抗というのがあったんです
、ほうほうほう、
岩手県の民謡保存会の
支部、はい、
ジョンボジ支部、
うん、
二戸支部一戸支部というふうにして支部対抗やって、うん、それにその維持団体から歌い手が3人挑戦して、
うんうん、
その時にこの三味線をつけてやって、
はい
はい、姉さんおばあさん先輩の方々とつけて、
はいはい、
つけれるようになって、
うん、
してさっき喋ったように、うん、俺も今度は、うん、年長者の部分にそろそろなる頃だから、
はい、
調整してみようかなと思って、
うん、
うん、ただうちの方にあの尺八その下樋口孫山さんという方年齢で長くなったんだ、
はい、
うちに行けば尺八10本ものも持って、
お
その息子さんが持ってんだけども、
はい、
うんうん、でもそれ彼でも吹ける習う人がいないもんだから、常保寺の保存会の会員の中で108もあの吹ける人がない、いないんですよ、ね、
おいおいおい、
だからよそから頼んできて、
あ、そうなんですか、
うん、
お、あれやっぱり難しいんですか、
難しいですね、
へ
え、うん、自分のことだけ喋るだけで、うちの娘たちが生まれた時にピアノ家って2階にあるんだけども、
はい、
だからピアノもちょこっと いたずらしてやってみたりして、
はい、
それに民謡曲合わせて自分で音出し図がね、
はい、
声出しをしてみたい、
うん、小坂さん多分割と何でもできますね、
え、
はい、
ね、三味線もだし
歌
も
だし、
あ、踊りも、うん、芸達者ですね、
は
い、チロちゃんすごく入って
きました、その通りです
ね、あの今、
うん、
チロちゃんが、
うん、
高校2年生、
はい、
4月から3年生の年っていうことなんですけど、はい、千尋ちゃんは民謡保存会入った時のことって覚えてますか？
私が小学校に入る年だったので、
お
5歳ぐらいかな、
はいはいはい、
その時にお母さんに三味線習えるところあるんだよって連れて行かれて、
うん、
何も分からず連れて行かれ、
はい、
であの小坂さんたち数人いて、
はい、
そこで初めて行ったのに急に歌ってみたいな、なんか 何してるんだろうって感じだったの
思います。小学校入るような年でしょ、
はい、
民謡のことって分かってたんですか？
分かってないです。
分かってない
三味線も見たことない状態でした、
うんうん、そうですよね。
けどかっこいいんだよって、うん、あのお母様に言われまして、
はい、お母様が、
はい、うん、いて、うん、歌ったこともなく聞いたこともないチャグチャグマッコを友達と一緒に歌って、
は
い、で始まりました。
あ、そうなんですか、はい、お母様は当時からその勢いなんですね。
はい、常日頃、はい、
今もだいぶこう勢いすごいなと思うんですけど、
はい、どうしたことか、ね、本当に
突然僕に連絡が来て、
はい、
番組出させてくれって
本当に大変申し訳ございません。
いや、ありがたい、ありがたい話ですから、
はい、
なんですけど。そうですか、行ったその初日にもう歌って、
はい、
まあそういう感じなんですか、
う
ん、
そうですね。
はい、
そしたら今度は弟さんとあれ、
はい、
双子の弟さんがいるでしょ。
はい、千尋ちゃんもそうですね、
はい、
うん、
その双子の弟さんとも連れてきて、今度はその二人にも三味線かかって、
はい、
持たせて、
はい、
でやれやれあのねえ、三味線奏者のあれ、うん、何あの兄弟、ああいうふうにしたいって、
ああ、よ、何でしたっけ、
しまったんじゃない
か、吉田兄弟、
吉田兄弟、
あ、はいはいはい、吉田兄弟ですね、
うんうん、ありますよね、
はい、
だからその双子の我が息子にもやって、
うん、
千尋に歌わせたいと、うん、
それもお母さんの願望、
願望があるんですよ。素晴らしい
素晴らしい
この成就の宮細川家はこれにまだ、はい、よその方ではもう解散したりして、
うん、
老齢化して、
うん、
やっぱりこの民謡保存会の運営もできなくて、
はいはいはい、
全部は閉めて、
うん、
やめてる団体がこう館内にもあります、ちょっとありますけども、成就が依然として残ってるのがこの富太郎さん、
はい、
家族のおかげで残ってます、ま
あ、
だから俺も今77、
はい、
8になりますが、
うん、
だからこの人たちが住んだって言われれば、
うん、
俺も閉めるかって言ってるんです。
あ、そうですか、
うん、そういう状況なんです。ところがよくあの言われるように文化のね、部門
継承とか、
うん、継承、
うん
うんね、やっぱり必要だなということで、
はい、
うん、中学校でも小学校でも、
うん、
子供たちがすぐ長くなってきてる、
うん、
結構だからクラブな親族一緒の高校でね、
ああ芸能
クラブ、
あ
部活があるんです、
部活があるんです、
はいはいはい、
部活として
、うん、
ってやってるのが、そういうふうにではいかなくても、うん、上部人の中学校でも小学校でも、
うん、
俺も三味線ちっちゃいのも風で山頂を持ってるんですよ、
はいはいはい、
そういうのを出せて、
うん、
あのジョブジに残したいな、
うん、
そういうな考えはあるんだけど、なかなかそういうのは難しくてね、
う
ん、
そうですね、
うん、
それではここで民謡 JK 上平さんの歌声をお聞きください。
Oh!
さてここで一旦ブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しているヒメボタル五行画会の作品を紹介します。
こんにちは、ヒメボタル五行画会代表のカリンコです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行画は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行画をご紹介します。今回の歌はジーランさんの作品です。 20% 引きのドーナツ、運転席でハムッと頬張る、夕飯作りはこれから。作者は日頃割引になった時にドーナツを買うようにしていて、この日ちょうど安くなったので買って食べたそうです。ドーナツを頬張ったと書くのではなく、ハムッと頬張ると表現したところがうまい歌だと思います。この後の夕飯作りも頑張れたそうです。ささやかな日々の暮らしの中に歌が生まれるのを実感しました。それでは繰り返します。 20% 引きのドーナツ、運転席でハムッと頬張る、夕飯作りはこれから。以上、ジーランさんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行画会のカリンコでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は浄法寺民謡保存会についてお伝えしています。引き続きお話を聞いてみましょう。
やっぱりその千尋ちゃんたちが入ってきた時っていうのは、保存会としては泳ぐ来たなって感じだったんですか？いや、それは嬉しかったですよね。
嬉しかった。
未だに、そうですね、まあ、僕はその勝手なこう縁があったので、民謡保存会の中で言ったらこの上平家の方が先に知り合ってしまったので、やっぱりどこも本当は高齢化ですよね。
そうです、
若い世代があってのってあんまやっぱ難しいですよね。そう思ったらやっぱり貴重だね。やってますよね。
はい、随時募集しておりますので、
募集中ですもんね、
はい、親御さんたちぜひ。
本当に、
まあ、本当にでも僕言い方は悪いですけど、あの神平家の作戦がすごいいいなと思うんですよ、あんまり分かってないところからポンと行かせてるのが、ね、でもそれでもこう続いてますからね、実例ですから、楽しいですもんね。
そうですね、楽しいです、
そう、なんか無理やりやらされてるではないですもんね。
はい、
千尋ちゃん今楽しんでやってますから、大事ですよね、本当に、
勢い大切です。
勢い大切です。小坂さん、そのずっと保存会やってるじゃないですか、その間にまあ、その都度その都度、例えばその当時の20代だとか、10代だとかっていう、年代ごとにですよね、平成のあたりとか入ってきたりっていうのはあったんですか？
日本の民謡大賞もらった自が会長の時に副会長やった上司の岡本の白川の田口文雄さんという、これが第4回目の全国の民謡大賞、東日本の代表者になったんです。その時はそのマイクロバスで上司からおばさんだのおじさんだの2台で、で前の日行って泊まってね、公共のあたりで観光して、
はいはいはい、
で次の日に日本武道館に、
日本武道館、
うん、
あ
応援に行ってきたん
で、うわ、
それぐらいあの、うん、会員も20人ぐらいだったんです。
あ、そうだったんですね。
そ、うん、それからどんどんどんどん、
うん、少なくなっちゃってですか、
いや素晴らしい歌う人なんですよ。
うん、
でちょっと肺の方わずらって、
あ、
今休んでるけど。
あ、そうですか。うん、東日本代表ってすごいですね。
そう
です東日本ですもんね、
うん、
こうやってね、マイクロバス2台でとかっていう、このみんなで行くぞみたいなのもいい時代ですね。すごいですね。
それはね、うん、あのタバコ革命の帽子、
はい、
汗がにじんだのかぶったお引退もあるし、いろいろ面白かったんですよ、
はいはいいいっすね、いいっすね。
姫、頑張れ、頑張れ。武道家祭ってジョブズ便で。
いいっすね。
いや、帰りに高速使ってね。
はい。
あの途中で、うん、夜行バスみたいにしてきて、はい、どんちゃん騒ぎしながら、あの辺りは本当に盛んだったんですよ。
そうだったんですね。うん、めっちゃ面白そう。あ、そういうのがあったんですね。
あるお母さんが新しいあのシューズ買って、
ほう、
てかここはしあの あのかかとスリーだってさ、新しい靴だから、
あ、
靴ずれ、
うん、靴ずれして、はい、
で今度は公共やる時あの革靴棚って持って、裸足でナイロンの靴下、ほれナイロンの靴下って、
はいはいはい、
うん、って、いやその光景もいやだ、どこどこのおばちゃん、
うん、
それ何なのよって聞いて、だって靴ずれしていってもんの水ぶくれになってらとかって、
うん、
いや本当にその追いに行った時に、
はい、
そういう本音の思い出が、
おいいな、いい話だな。
それではここまでお話しいただいた小坂会長の歌で番組を締めくくりましょう。 今回は浄法寺民謡保存会について紹介しました。まだまだ詳しくお話を聞きたいので、来週も引き続き浄法寺民謡保存会についてお伝えしていきます。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784。 カシオペ FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。